時刻は12時45分です。ここからはボイセスのコーナー。このコーナーは今話題の人、物、お店、そしてイベントなど皆さんにリアルな声をお届けするコーナーです。今日はスタジオにゲストをお迎えしています。気仙沼元吉地域広域行政組合予防課課長補佐の小山達也さんです。それでは呼びかけてみましょうね。小山さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はお暑い中ご出演ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日お越しいただいたのは初期消火に使用した消火器の無償交換についてのお話を主に伺っていこうと思います。早速質問させてください。
はい。
令和5年8月1日、つまり今年の8月1日から初期消火に使用した消火器を無償で交換してもらえるようになったということなんですけれども、こちらどういったことなのかご説明をお願いします。
はい、その通りでして、今年の8月1日から始まった制度なんですが、まず初期消火について簡単に説明させていただきたいと思います。初期消火とは火事の現場で近くにいる方が消火活動を行うことを指します。被害を少なく抑えるためにはこの初期消火が非常に重要です。ただ実際に初期消火を行うことは非常に勇気がいることだと思いますし、
はい、
使用された消火器については買い替えの負担も生じることになります。
うん、
そこでそのような方に対し当組合から新しい消火器をお届けすることで負担をかけないように、またこの制度によって地域の皆さんに積極的に初期消火にご協力をいただき火災の被害を少なくしていくことにつなげるということがこの制度の目的です。
なるほど。今ちょっとお話しいただいた中で消火器を使うのには実際火事になってみると勇気がいるよねっていう話で、確かに実際使ったことある人っていうのはそんなに多くはないような気はするんですが、
はい、
その消火器をもし使った場合、その消火器っていうのは空になるわけですよね。
そうですね、
はい、そしたらその消火器というのは買い替えなくてはいけない、
はい、
その時に負担というワードが出てきたんですが、
はい、
消火器というのは自費で買う場合いくらぐらいするものなんですか？
ちょっとお店によってですね値段は異なりますので、まあ、はっきりいくらということは
大体みたいな、何万円とかっていうぐらいですか？
何万円まではいかない、
いかないけれども
数千円というところだと思います。
あ、そうなんですね。はい、わかりました。ではその消火器を初期消火に使った消火器を無償で交換していただけるというお話今いただいたんですが、この無償交換の対象となるのは、どんな消火器なんでしょうか？
はい、ではですね対象となる消火器について、説明したいと思います。対象となるものについては2つの条件があります。1つ目は気仙沼市および南三陸町で発生した火災において初期消火のために使用した消火器です。
うん、
これには住宅用の消火器も含みます。業務用と住宅用の消火器がありますが、このどちらも対象になります。2つ目は火災現場で消火器を使用したことを消防職員が確認したもの、以上の2つ、このどちらにも該当するということが条件となります。
わかりました。それでは逆にその無償交換の対象とはならない消火器というのはどういったものでしょうか？
はい、次にお話しする6つの事項、いずれかに該当する場合は対象外となります。一つ目がですね、消防法に規定する応急消火義務者が所有するもの。
うん、
応急消火義務者というのは、火災を発生させたもの、それから火災の発生に直接関係のあるもの、そして火災が発生した消防対象物の居住者または勤務者となります。
うん、
はい、消防対象物と言いますのは、建物だけではなくて車とか、うん、工作物、山林、 あるいは乗り面などですね、そういった消防活動の対象となるあらゆるものを指します。こういった方が、応急消火義務者となりまして、この方が所有する消火器は対象にはなりません。で2つ目ですが、火災の火元に設置されたもの、こういった消火器も対象にはなりません。そして3つ目は、国または地方公共団体が管理する施設に設置されたもの。4つ目として、保険会社等から使用した消火器にかかる費用の保証等を受けられるもの、負担をなくすということが目的ですので、保証が受けられるものは対象外となります。
なるほど。
それから5つ目ですが、大規模地震等により多発した火災に使用したもの。6つ目として、消防庁が交換を行うことが適当でないと認めたもの。事案によってさまざまなケースがありますので、申請していただきまして、審査によって適当でないと判断する場合もございますので、ご理解いただければと思います。
やはり詳しくはやっぱり申請してみてからというところはありますね。
そうですね。
はい。では今こう消火器の無償交換できる消火器とできない消火器というものを教えていただいたんですが、じゃあ例えばですね、その該当事例みたいなもの、またその申請方法なども教えてください。
はい、ホームページにもですね、該当する事例ということで2つほど、載せておりますので、ご覧いただければと思うんですが、ここでもご紹介させていただきたいと思います。1つ目は建物火災の事例です。在宅中に外の異変に気づき、家の外に出てみると、隣の家が火事で火元の方が消火活動していたので、自宅の消火器を使用し初期消火を行いました。この場合、火元の方は先ほど申しました、応急消火義務者ですが、隣の家の方が自宅の消火器を使用していますので、このような場合は無償交換の対象となります。
はあ、なるほど、
はい、
あの火元を見つけた人が自分の家の消火器を持ってって消火した場合は、
火元の方のお宅にあった消火器を使ってしまうと、その消火器はちょっと対象にはならないんですが。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、
じゃあもう一つほど事例がありますので、はい、ご紹介させていただきます。車両火災の事例なんですが、走行中のトラックのエンジンから出火、運転手が停車させ、付近の店舗に駆け込み、店員が店にあった消火器を使用し初期消火を行いました。この場合、運転手の方が応急消火義務者で、店員の方がお店の消火器を使用していますので、この場合も対象となります。
わかりました、とてもよくわかりました、ありがとうございます。こういった場合の消火器は無償で交換していただきます、いただけるということですね。では続いて申請方法をお願いします。
はい、申請方法ですが、初期消火協力に対する消火器無償交換申請書という、定められた様式がありますので、必要事項を記入し、使用済みの消火器とともに、消火器を使用した火災が発生した場所を管轄する消防署、文書、出張書に申請してください。申請書はホームページからダウンロードできますし、通常ですと消防職員が火災が発生しますと火災の調査を行いますので、そのような調査の中で該当するということで確認した際にはご説明いたしますし、申請書もその場でお渡しいたします。
わかりました。全く、今回お話を聞いて大変勉強になりました。どうぞラジオをお聞きの皆さんにも役立てていただければと思いますが、そろそろお時間近づいてきてしまったんですが、ラジオをお聞きの皆さんに小山さんからメッセージ、また問い合わせ先などいろいろとありましたらぜひお願いします。
はい、本日9月1日は防災の日ですが、関東大震災が発生した日でして、今年はちょうど100年目となります。政府の調査研究機関によりますと、南海トラフ、ではマグニチュード8から9クラスの巨大地震が、30年以内に70から 80% の確率で 発生すると言われておりますが、実は宮城県沖でもマグニチュード 7.0 から7.3 の地震が今後30年以内に 60% の確率で発生するとされています。
うーん、
また東北地方太平洋沖地震の余震が未だに続いているということからも引き続き注意が必要です。今日の防災の日を機会に、いざという時に備え取るべき防災行動を改めて考えていただきたいと思います。それからですね、今日お話ししました初期消火に使用した消火器の無償交換に関して、またその他火災予防について質問などありましたら、消防本部予防課または最寄りの消防署、分署、出張所までお気軽にお問い合わせいただければと思います。
お問い合わせの電話番号はございますか？
電話番号ですね、
はい、
消防本部予防課は、直通の番号が、0226-22-6693 になります。
はい、0226-22-6693 まで、質問、またはこうそういうことがあった場合にはね、ですね、申請方法などに改めてお聞きください、はい、ということで、あっという間に時間になってしまいましたが、今日は本当防災の日、関東大震災から100年、なんと午前11時58分頃に発生したということで、本当にね、まさに今100年前の今は大パニックだったんだろうなと思いますけど、
そう
ですね、日々、こういうこと、火事のことももちろん含めて皆さんに気をつけていただきたいですよね。
はい、
ということで、今日のボイセスはゲストに気仙沼元吉地域広域行政組合予防課課長補佐小山達也さんをお迎えしまして、主にですね、初期消火に使用した消火器の無償交換についてのお話をお伺いしました。小山さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。